今日はハバクク書第一章です。このところにはイスラエルへの懲らしめが語られています。一節に宣告、これは預言者ハバククが見たものであるとあります。預言者ハバククは何を見たのか。それは3節に不法、また苦悩、暴行と暴虐が私のそばにありと出てきています。すなわちこれらのことが南ユダ王国エルサレムで行われていたということです。そしてこのことに対してハバククは神の預言者、そしてまた神様に祈る人であったわけです。そのことが2節に、いつまでですか主よ、私が叫び求めているのにと、彼はそのように神様に祈りました。彼はエレミアと同じ時代の時の預言者と言われています。エレミアは涙の預言者として有名ですけれども、ハバククはまさに叫び求め祈る預言者であったと言えると思います。そしてこのハバククの祈りに神様は答えられています。6節に、見よ、私はカルデア人を起こす、あの凶暴で俊敏な国民だ。カルデア人とはすなわちバビロンであるわけです。バビロンはついには南ユダ王国をも倒し、そしてまた捕囚として連れ去っていきます。なぜこのようなことがなされるのか。それは12節のところに、主よ、あなたは裁きのために彼を立てられました。言わなる方よ、あなたは懲らしめるために彼を据えられました。そのようにハバククは答えているわけです。懲らしめるために、これは南ユダ王国イスラエルのために対して語られていることであるわけです。懲らしめる、それは決して滅ぼすというものとは全く異なるわけです。痛みを与えて、そして立ち返ってくるようにと神様は願っておられるわけです。自らがどのような暴虐を行っているのか、それをこのカルデア人バビロンを通してそのことを示される。そして神様はイスラエルの民がもう一度神様のもとに立ち返ってくる、そのことを願っておられるわけです。それはまさに法と息子の父のような忍耐と愛を神様は持っておられるということを知ることができます。しかしカルデア人バビロンは非常に横暴なものであるわけです。15節に、彼はこのすべてのものを釣り針で釣り上げ、自分の網で引き上げ、自分の引き網で集めますとあるわけですけれども、彼は諸国の民をも蹂躙し、そしてまた金銀財宝富を奪って勢力を増す、そのようなことを行っていたわけです。そしてこのことについては11節を見ると、しかし自分の力を神とする者は責めを負うとあります。バビロンは誠の神様救い主を信じる者ではありませんでした。この世の栄光、そして自分の力を誇るものであったわけです。ですから彼は自らを神とし、そして滅びを刈り取ってしまうということになるわけです。しかしイスラエルはそうではありません。彼らは誠の神、無から有を作り、そしてそれだけではなくて全ての罪を許し贖ってくださる神がおられる、そのことを信じる民であるということです。一時的な過ち、そして失敗、神様は必ず許してくださる方であるわけです。そしてそのことのために、実は その一人子イエス・キリストを世に下してくださり、そしてキリストを私たちの代わりに十字架にかけて、私たちの一切の罪を彼に負わせ、そしてイエス・キリストは喜んで私たちの罪をあがなってくださった。そして私たちはキリストの十字架の上にもう一切の罪が許されるということであるわけです。過去の罪も、また今犯している罪も許されます。そしてまた将来犯すであろうその罪をも一切許してくださる。私たちはこの神の許し、そしてまた愛と忍耐をもって私たちを待ってくださっておられる、その神様に私たちは帰るものとさせていただきたいと思います。